広報柳井2025年2月13日号、梅のつぼみが膨らむ頃になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、緑ヶ丘通信ボリューム14、2ページから3ページ、暮らし応援、やないいね買い物券を配布します。4ページ、花交友、5ページ、もしもの時に備えて人生会議してみませんか。6ページから7ページ、霊感商法、不当な寄付のことでお悩みではありませんか。8ページから9ページ、子どもサポート課を庁舎3階に移転します。10ページ。姿勢だより11ページから15ページ。健康&すくすく16ページから17ページ。町の出来事、地域おこし協力隊、内村智美隊員コラム17ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、3月の献血、市の人口18ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期19ページ、晴れ着姿で新たな門出、柳井市20歳の集い20ページ。表紙、担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2025年2月13日号、ナンバー385。市章、https://www.city-yanai.jp 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。8割方が写真で埋められています。第12回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト、文部科学大臣賞受賞、最高賞、柳井市少年少女発明クラブ、左から石丸美夏さん、新山結奈さん、岡村紬さん、説明は19ページ。柳井市少年少女発明クラブ、森田正和指導員、石丸美夏さん、岡村紬さん、新山結奈さんで構成するチーム YMT 柳井が昨年12月に行われた第12回全国少年少女チャレンジ創造コンテストで最高賞となる文部科学大臣賞を受賞しました。このコンテストは工夫を凝らした作品を作って創造力を競う発明キッズのためのコンテストで、3人が作ったのは防災がテーマのお助けマシン、地震の振動で落石を起こすマシンや避難所となるマシンなどがあり、リーダーの新山さんは練習通り完璧なパフォーマンスができた、大きな賞を受賞できて嬉しいと笑顔で話しました。2ページ特集、柳井商業高等学校跡地の利活用、緑ヶ丘通信ボリューム14、3ページまで。柳井商業高等学校跡地の利活用についてお知らせする緑ヶ丘通信、今回は図書館が持つ子育て支援機能や開催予定のイベントなどについてお知らせします。問い合わせ、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628、 制作企画課、電話 22-2111、 内線471。見出し背景に緑ヶ丘図書館 建物の写真が掲載されています。子育て支援機能、緑ヶ丘図書館の特色の一つが子育て支援機能。豊富な絵本や児童図書などの蔵書のほか、読み聞かせができるお話の部屋や子ども学習室など子ども向けの設備が充実しています。お話の部屋、防音対策が施されており、未就学児の親子で読み聞かせをしたりくつろいだりすることができます。またお話の部屋の前にも靴を脱いで未就学児の親子でくつろげるエリアがあります。定期的に図書館主催のお話し会が開催されています。お話の部屋の様子の写真が2枚掲載されています。子ども学習室、スタジオ7、小学生以下のお子さんが学習するスペースです。空間はガラス張りになっており、中の様子を外から見ることができます。写真が1枚掲載されています。子どもトイレと授乳室、小さいお子さんに合わせた大きさのトイレと授乳室を設置しています。写真が2枚掲載されています。遊びに来ませんか。若葉保育園の移動支援センター、イラストが添えられています。子育て中の不安や悩みの相談支援を行う子育て支援センター、市内8カ所の一つが若葉保育園のグリーンデーで、月2回程度緑ヶ丘図書館に移動支援センターとして出張して、その活動が行われています。 QR コードが掲載されています。園長先生と担当の先生にお話を伺いました。図書館での移動支援センターはいかがですか。多くの親子の皆さんと一緒に絵本を読んだり遊んだりしています。お話の部屋が防音仕様であり、また会話を楽しめる図書館ということで、赤ちゃんが泣いてしまっても安心できるので、保護者の皆さんからも好評です。例年冬は寒さや赤ちゃんが風邪をひくことを心配して参加者は少なめですが、人づてに話が広まるのか、この冬は変わらず参加があり嬉しいですね。園の活動でも図書館を利用しており、みんなでお散歩して図書館へ行き、調べ学習などを行っています。参加したことがない皆さんも参加できますか。もちろんできます。飛び込み参加も大歓迎です。会場のお話の部屋はガラス張りで開放感があるのか、遊んでいる様子を見て急遽参加される方も実際におられます。園の支援センターのコンセプトは遊びに来ませんかですので、気軽に遊びに来てもらいたいですね。移動支援センターの様子の写真が2枚掲載されています。3ページ、1月25日、緑ヶ丘図書館来館者10万人達成。昨年7月の開館から半年余りが経過した緑ヶ丘図書館の来館者数が10万人を突破しました。節目の来館者となったのは、光市から家族5人で訪れた矢野宇多葉さん。写真右から3人目で、花束と記念品が贈られました。矢野さんは、今日は宿題をしようと訪れた。これまで図書館には10回以上訪問しており、雰囲気が心地よく気に入っている。これからも家族と通いたいと話していました。ご家族5人と市長、教育長で10万人達成の記念の写真が掲載されています。イベントレポート、カメラのイラストが添えられています。12月20日、クリスマスミニコンサート。緑ヶ丘図書館初の音楽イベントとなるクリスマスミニコンサートが、柳井市民活動センターと柳井図書館の共催で開催されました。出演はソプラノ歌手の筑田遥香さんとピアノ講師の宮本陽子さんで、詰めかけた多くの人は美しい歌声と音色に聞き入っていました。 コンサートの様子の写真が2枚掲載されています。知ってる図書館、指差しイラストが添えられています。電気スタンドを貸し出しています。手元を明るくして本を読みたいという人のため、サービスカウンターで電気スタンドを貸し出していますのでご利用ください。電気スタンド使用時の写真が掲載されています。資料の特別整理のため図書館を臨時休館します。本のイラストが添えられています。期間、緑ヶ丘図書館、3月4日火曜から7日金曜。大畑図書館、3月11日火曜から13日木曜。休館中の図書返却は正面玄関付近の返却ポストにお願いします。 CD、DVD、他館から借り受けた本は開館日にカウンターへ返却してください。緑ヶ丘図書館主催2月、3月のイベント、お話し会、無料、申し込み不要。日にち、2月22日土曜。対象、内容、乳幼児向け13時30分から14時10分。お話しバスケット、絵本の読み聞かせ、誰の足跡、ほか。ミニシアター、ポンポンポケット、ほか。幼児・児童向け14時30分から15時30分。お話の会、絵本の読み聞かせ、猫爪の夜、ほか。柳井の昔話、ミニシアターほか。出演、お話サークル、ことこと。健康講座、無料、要申し込み。日時、3月14日金曜、13時30分から14時30分。内容、講話、手軽に選んで揃える、作るを提案する食生活講座。講師、市保健センター管理栄養士。定員30人程度、先着順。私の好きな絵本、無料、要申し込み。日時、3月14日金曜、19時から20時。内容、好きな絵本のことを中心におしゃべりを楽しんでゆっくり過ごしましょう。定員6人程度、先着順。子ども向け映画上映会、無料、要申し込み。日時、3月15日土曜、10時から11時15分。上映作品、猫猫日本史、龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルゼオ。定員40人程度、先着順。一般向け映画上映会、無料、要申し込み。日時、3月15日土曜、14時から15時20分。上映作品、埋め切らぬバカ。定員40人程度、先着順。申し込み、申し込みが必要なイベントは、緑ヶ丘図書館の窓口、または電話 22-0628 で申し込んでください。申し込み開始、2月18日火曜9時30分から。詳しくは、緑ヶ丘図書館ホームページを確認してください。QR コードが掲載されています。4ページ、暮らし応援、柳井ね買い物券を配布します。一人当たり5000円分、3月中旬以降配布予定。QR コードが掲載されています。物価高騰の影響を受けた市民生活の支援と地域経済の活性化を図るため、昨年に続き、柳井暮らし応援買い物券として、暮らし応援柳井ね買い物券を配布します。詳しくは広報柳井令和7年3月13日号でお知らせします。問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111 内線471。郵便局での転居届などの手続きをお忘れなく。昨年配布した 前回の買い物券と同様、今回の買い物券も U パックでの配布を予定しています。確実にお届けするため、必要に応じて郵便局での転居届などの手続きをお願いします。送付先の変更が必要な人へ、親族などからの暴力を理由に避難している人や、市の住民基本台帳に記録された住所地とは別の配布先を希望する人などは、2月28日金曜までに申し出書や申請書の提出をお願いします。各書類は市ホームページから印刷できます。事業者の皆さんへ、暮らし応援やないいね買い物券取扱店募集、参加を希望する事業者は市ホームページで募集要領を確認の上、申し込み書を提出してください。申し込みは随時受け付けます。米印、昨年の買い物券取扱事業者には申し込み書を送付しています。対象、市内に事業所または店舗を有する事業者、申し込み書、市ホームページに掲載、制作企画課備え付け、申し込み方法、郵送、ファックスまたは電子申請、申し込み問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111 内線471、ファックス 23-4595、 QR コードが掲載されています。住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金を支給します。物価高騰による住民の負担軽減を図るため、対象世帯に対し物価高騰対応重点支援給付金を支給します。 QR コードが掲載されています。問い合わせ、社会福祉課、電話 22-2111 内線180、対象世帯1、住民税非課税世帯、基準日令和6年12月13日時点で市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯、米印、住民税均等割が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯は対象外。例、子、課税に扶養されている親、非課税の世帯。2、子ども加算。1の支給対象世帯のうち、18歳以下、平成18年4月2日以降生まれの児童を養育している世帯。給付額、1、1世帯あたり3万円。2、児童1人あたり2万円。手続きについて、対象となる可能性のある人に対し、書類を送付する予定です。令和6年1月2日以降に、市に転居された人がいる世帯など、申請が必要となる場合があります。詳しくは、社会福祉課に問い合わせてください。申請期限、7月31日、木曜。この給付金をかたる詐欺や、個人情報の詐取に注意してください。5ページ。第22回、柳井白壁、花紅葉。咲き染むる着物の花。歴史と文化の香り漂う白壁の街並みで、花と香りをテーマに、ふるさとの味や遊びを楽しみます。着物姿の人物の切り絵のイラストが添えられています。主催、各種予約、問い合わせ、柳井市観光協会、電話 23-3655、共催、山口フラワーランド、柳井自由クラブ、柳井島の会、柳井市白壁の町並みを守る会、総道、公益社団法人、柳井広域シルバー人材センター。日時、3月9日日曜、10時から15時30分。 場所、白壁の町並みとその周辺、お香遊び、用申し込み、組香と呼ばれるいくつかのお香を聞いて、その香りが何かを当てる遊びです。参加料1,000円、時間一席10時から11時、二席11時30分から12時30分、三席14時から15時、定員各席13人、先着順。申し込み問い合わせ、柳井市観光協会、電話 23-3655。 お茶席、当選教、講演会、カルタ大会、手作り和雑貨、スイーツ販売など、着物体験、着付けあり、持ち込み着付けのみ2,000円、着物一式レンタル女性限定4,000円、米印男性は持ち込みのみ。予約問い合わせ、川高秀子着物学院、電話 090-9462-1881。 花紅葉の様子の写真が5枚掲載されています。松島歌子の名曲を歌う会、無料、申し込み不要、時間13時30分から、場所柳井市町並み資料館、内容歌手谷本浩二さんによる松島歌子の名曲コーナー、一緒に歌おうコーナーなど。主催問い合わせ、柳井市白壁の町並みを守る会、電話23-2137。13歳を迎えた子どもの成長を祝い、厄を落とし、知恵と福徳を授かる地域行事です。時間11時から12時30分、受付10時30分から、場所柳と井戸商工案、柳3058-1、それぞれ写真が1枚ずつ掲載されています。駐車場のご案内。来場の際はバタフライアリーナ駐車場、またはストーンマーケット緑ヶ丘公園駐車場、市文化福祉会館北側を利用してください。米印山口フラワーランド白壁の町並み館の無料シャトルバスの運行はありません。
6ページ担当は堀です。8ページまで。もしもの時に備えて人生会議してみませんか。7ページまで。誰もが命に関わる大きな病気や怪我をする可能性があります。そのような時に備え、どのような医療や介護を受けたいかを考えて、大切な人と共有する人生会議を行いましょう。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111 内線156。2世代の家族写真が載っております。人生会議とは、人生会議 ACP アドバンスケアプランニングとは、自分が大事にしていることや望んでいること、どこでどのような医療や介護を受けたいかなどを自分で事前に考え、周囲の信頼する人たちと繰り返し話し合い、共有しておくことを言います。もしもの時のために、大きな病気や怪我で命の危険が迫った状態になると、約 70% の人が医療や介護などを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。自分や家族がそのような状況になった時のため、価値観や希望を共有しておきましょう。そうすることで、医療や介護を選択しなければならない選択者の心の負担を軽減することにつながります。この機会に人生会議を行い、自分や家族の望む生き方について考えてみませんか。人生会議はどのように進めるの。 人生会議は4つのステップで行います。このステップを何度も行い、あなたの思いを家族や大切な人のほか、医師やケアマネージャーなどに伝えましょう。ステップ1、考えてみる。1、あなたがどんなことを大切にしているか、どんな医療や介護を受けたいかなどを考えてみましょう。ステップ2、考えてみる。2、もしもの時にあなたの思いを伝えてくれる信頼できる人は誰か考えてみましょう。ステップ3、信頼できる人に話をする。2で考えた信頼できる人と希望する生活について話し合いましょう。ステップ4、共有して書き残す。考えたことや話し合ったことを書き残して信頼できる人たちと共有しておきましょう。健康状態や環境などで考えは変わります。何度でも繰り返し考え、話し合いましょう。話し合いをされているイラストが載っております。人生会議ノートを活用しましょう。市では人生会議ノートを作成しました。このノートにはこれからの過ごし方や病気にかかった時の医療や介護などの話し合いの方法が記されており、自分の希望などを書き残すことができます。市ホームページから印刷できますので、ぜひ活用してください。配布場所、高齢者支援課。作成、高齢者支援課、柳井ネットワーク。市内の医療、介護、行政で構成されたネットワーク。 QR コードと人生会議ノートの写真が載っております。柳井ネットワークの皆さんが人生会議ノートを手にされた写真も合わせて載っております。7ページ、最後の時を後悔なく迎えるために。1年ほど前、最愛の夫を在宅で看取った市内在住の A さん。在宅で看取ると決めた経緯や看取った後の思いをお話ししていただきました。写真が載っております。夫との思い出の写真を見ながら、訪問看護師と話をする A さん。写真右です。急な告知を受けて、ある時夫が背中が痛いと言い始め、かかりつけ医に相談しました。すると総合病院を紹介され、受診したその日に末期の膵臓がんと告知を受けました。夫は余命がどれくらいなのかを気にかけていました。もともと夫は大工として働いており、息子に家を建ててやりたいという思いを持っていましたが、医師からそれは難しいと告げられました。日頃から会話の中で、私は看護師として働いていました。その経験から、日常会話の中で夫と最後はどうしたいと話をしていました。夫は治療はしない、家で過ごしたいと話していました。告知を受け、夫は改めて治療はしないと決断しました。お世話になりますという夫の一言で、私は在宅で看取る覚悟を決めました。子供たちに報告すると、協力するよと言ってくれました。告知を受けると同時に、在宅で医療や介護が受けられるようケアマネージャーを紹介されました。訪問看護、訪問介護、福祉用具の調整などをしてもらい、さらに在宅医の協力を得て、在宅医療介護チームが動き出しました。家族で取り組んだ在宅療養、在宅で看病する中、支えとなったのは子どもたちの存在でした。 夫は病状が進行すると夜間に落ち着きがなくなり興奮した状態になることが多くなりました。その時は私だけの負担にならないよう子供が交代で看病してくれました。遠方で暮らす子供はテレビ電話で夫を励ましてくれました。夫の兄弟も家を訪ねては夫にたくさんの言葉をかけてくれました。しかし日々の介護で疲れが溜まっていたのかしばらくすると私も子供も体調を崩してしまいました。在宅チームの皆さんの調整により在宅医から夫の一時入院の許可をいただきました。私たちはしっかり休息できたおかげで体調が回復し改めて夫を自宅で受け入れることができました。最後は家族愛犬とともに入院から帰ってくるとさらに病状が進んでいきました。最後は子供、孫、愛犬、そして私が見守る中旅立っていきました。夫の思いとその思いを叶えたい私の気持ちを理解してくれた家族と一緒に最後を迎えられたことは幸せの一言につきます。もちろん別れは辛いものですが最後を見取ることができたという達成感があり悔いはありません。最近は子供が作ってくれた夫の生前の様子をまとめた動画を見て夫を思い出しながら毎日を過ごしています。2枚の写真が載っております。夫との思い出の品々を写した写真と愛犬のなっちゃんの写真です。望んだ形で夫を見取って私たちは何気ない会話の中でどのように最後を迎えるか話をしてきました。そのため在宅医や看護師、ヘルパーの皆さんの力を借りながら在宅という夫の望みを家族で叶えることができました。実際にいざという時に直面すると最後をどう過ごしたいか改めて考える余裕はありませんでした。普段から最後の迎え方を話し合っておくことが大切だと感じました。家族や大切な人と最後の迎え方の話をするのは縁起でもないことと敬遠されがちですがとても重要なことです。誰にでも起こりうるもしもの時に備えてあなたの望む生き方、それを支える医療や介護について人生会議を通して考えてみませんか。8ページ、霊感商法、不当な寄付のことでお悩みではありませんか。9ページまで。あなたには悪い霊がついている。このお守りを買わないと家族に不幸なことが起きるなどと言って不安を煽り、高額な商品を売りつけるいわゆる霊感商法、あまりにも高額なために家族の生活に支障が出ることなどが問題となっている宗教団体等に対する寄付、これらの問題の予防のほか被害回復や救済の範囲を広げるため法律の改正や新たな法律の制定が行われました。商品を売りつけているイラストが載っております。不当な寄付の勧誘を禁止する法律ができました。宗教法人などからの寄付の勧誘の時にやってはいけないことが6つ定められました。1、帰ってほしいと伝えても帰ってくれないこと。2、帰りたいのに返してくれないこと。3、寄付の勧誘のことを伝えないで自由に帰ることが難しい場所に連れ出し、そこで寄付の勧誘をすること。例、私が車を出すのでドライブに行こうと言って山に連れて行き、そこで寄付の勧誘をするようなケース。4、寄付の勧誘について家族や友人などに 電話やメールで相談しようとしたら、威迫するような言動を交えて連絡を妨げること、丸五、恋愛感情につけ込んで寄付しなければ別れるなどと言って寄付させようとすること、丸六、自分には霊感があるなどと言って寄付させようとする人や、親族の生命、身体、財産に現在生じている、もしくは将来生じるかもしれない不利益、事故に遭う、不幸になるなどを回避できないなどと言って不安は煽り、その不安につけ込んで、そのような事態を避けるには寄付することが必要だなどということ。米印、この他にも、寄付のために借金をさせたり、寄付のために住居や生活維持に不可欠な事業用資産を売却するよう要求することも禁止となります。法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律、不当寄付勧誘防止法、令和5年2023年6月1日全面施行。補足、この記事では寄付という表記を用いています。一方で法律上の表記は寄付となっています。この記事では寄付の負の文字は小里編のない寄付という表記を用いています。一方で法律上の表記は小里編を用いた寄付となっています。これら二つの表記は基本的に意味の違いはありません。そのため本文では読みやすさや理解しやすさを考慮して一般的な表記を用いています。
9ページ担当は藤本です。10ページまで。令和4年11月14日より霊感商法をはじめとする金銭トラブル、心の悩み、家族の悩み、児童虐待、就学、就労、生活困窮など、旧統一教会問題や、これと同種の問題でお悩みの方を対象に、相談窓口情報をご案内するフリーダイヤルが開設されています。海外にお住まいの方、未成年、宗教2世、3世の方も利用できます。霊感商法と対応ダイヤル、法テラス、電話、0120-005931。受付時間、平日9時30分から17時。土日祝、年末年始を除く。霊感商法の被害を救済する法律の改正。消費者との契約の勧誘の時に、丸一、本人やその親族の、丸二、生命、身体、財産などの重要なことについて、丸三、現在生じている、もしくは将来生じるかもしれない不利益、事故に遭う、不幸になるなどを回避できないなどと言って不安を煽り、丸四、その不安につけ込んで、そのような事態を避けるには、この契約を結ぶことが必要だ、などと言われたために、丸五、消費者が困惑して契約を結んでしまったような場合は、その契約を取り消すことができるようになりました。消費者契約法、令和4年改正、令和5年2023年1月5日施行、イラストが添えられています。こんな勧誘に気をつけて。ポイント1、断っているのにやめてくれない。私たちには自分のことを自分で決める権利があります。聞きたくありません。帰ってくださいと言っても、勧誘を続けることにはそれ自体に問題があります。ポイント2、不安を煽り心理的に追い込む。寄付しなければ 不幸なことが起きるなどと不安を煽るような勧誘を受けたときはご注意を。心理的に追い込み冷静な判断をさせないことには問題があります。ポイント3、急がせる、相談させない。大事なことは時間をかけて考えるべきですし、親しい人や信頼できる人に相談することは決して悪いことではありません。それを妨げるような言動には問題があります。お困りの方は気軽にご相談ください。相談機関などをご案内します。問い合わせ、柳井地区広域消費生活センター、電話 22-2125 直通、ファックス 23-7474 平日8時30分から17時、10ページ。